自宅もだいぶ近づいてきた。不意に眩しさが歩道まではみ出して、スーパーの照明が照らしてくる。彼はちょっと立ち止まった。まっすぐ帰ればすぐにマンションである。ぼんやり眺めていると、ひな祭りも過ぎたばかりだから、店頭の関連商材が撤去されて、チラシの目玉が並べられている。明日の朝一のためのポップを店員が静かに付け替えているようだ。どうしようかなと迷ったが、刑事は店頭へと折れ曲がった。仕事帰りのビールが冷蔵庫に入っていない。カバンが重いので両手とも塞ぎたくはなかったが、酒がないとなると物足りなさが募ってやりきれない。買わないで後悔するよりは。そう思って入り口へと滑り込んだ。買い物かごに商品を投ずると、投ずる分だけ重みが増してくる。万有引力の法則。疲れた彼は意味不明なことを考えながら、夜市として通路に出された投げ売りトマトを一袋、意を決して掴み取った。安いはいいが、甚だ重い。代わりに、ビールはまとめ買いではなく、ロング缶を一本で我慢する。レジでは、若いアルバイトの店員が、いらっしゃいませ。なんて、丁寧なお辞儀をするのを、無視してすっと通過すると、慣れないせいだろう。丁寧に、お釣りを数える仕草がのろまである。ここは自動レジではないらしい。フレッシュな態度に接していると、ちょっとだけ心がなだめられるような気がするのだった。サッカー台で商品を袋詰めしていると、パートアルバイトの募集が900円からになっている。刑事の時給よりはずっと安いが、同じ時給制である。同じ非正規である。一層気分転換に、安い時給のスーパーにでも働いてみようかなんて、自虐的な気分も湧いてくるのだった。正社員の面接はもう10社ほど落ちている。この年にして大した数ではない。そんな気休めをしたってやはりへこたれる。職場に内緒にしているのも落ち着かない。前の上司が移動してしまったから、社員登用も閉ざされたようなものだった。今の上司はなるたけ安価な労働力を確保しようとするちんけな男には違いなかったからである。やれやれと思いながら、逃れる街並みは暗かった。店の眩しさを浴びたせいで、なおさら暗飲が募るのだろう。ヘッドライトはせわしないが、駅前でないから通りは少ない。両手を塞がれたままで、残り10分ほどの道のりを、トマトを購入した公開がてらに帰ろうか。また、奇妙な考えにふけりながら、刑事は空元気に街をかっ歩してみるのだった。今日も職場ではイライラの連続だった。名目主義の矛盾が 至る所に蔓延している。彼の職場では正社員と非正規は別物である。朝礼も正社員には専用の別枠があって、非正規はありがたくも伝令を各部署において後から拝聴いたすことになる。それでいながら仕事の内容は何一つ変わらない。特に中高年の正社員にはニュースをにぎわすような首切り労働者を批判する資格などを持たないような無能者ばかりが多く含まれているのだった。よくこれほど集められたものである。彼らは安住できる領土で怠け癖を覚え、名目的な事柄を職務に差し替えて、驚くべき自由と怠惰と時に謳歌しているのだった。正社員を眺めると20代の新人だけがあくせく仕事をこなしている。若者の批判などいじけた中年世代にほざく資格なんかあるのか、どうしても肯定しきれない。特に40代、50代は悲惨である。存在意義すら疑わしいのがだいぶいる。何の生産性にすら寄与していない。無意味な中間管理職にとどまって、的確な指示すら出さず、すべてを非正規や若手に押し付けている。会社への存在意義がまるでない中で、誰も読まない計画書を記したり、誰に伝達するでもない手を打つでもない情報を書き写したりして忙しがっている。純粋の歯車社会にしたって、こんな粗悪品じゃ到底立ち行かない。歯車社会を突き詰めるなら、一人一人を最適な部品に選別して、部品の質に応じ雇用形態を柔軟に、的確な賃金を支払うだけでも、つまり表層的な合理主義を突き詰めるだけでも、どれほど効率がアップして労働意欲をかきたてるかわからないのに。職場をいくつも巡った刑事には、これが今の職場特有の雰囲気でないことを知っていた。仕事の内容いかんにかかわらず、一度正社員として取り立てられれば、どれほど無能を極めても解雇に足るべき失態でも犯さなければ、手厚い保護に守られる無能力社会。一方でそこに登用されないとなると、どれほど優秀でもほとんど横並びの時給に陥って、惨めな社会主義的生活を余儀なくされるような絶望社会。現に彼は今、半分程度しか作業をこなさない非正規の同僚を毎日使いこなしているのだったが、その賃金は驚くほど格差に乏しかった。つまりは相応に認められる代わりに、平等にこき使われる全体主義。それが鶏小屋に充満するどす黒い空気の元凶にも思えてくるのだった。計画の実質的な采配を振るって無能な社員の世話まで行っている自分が、近頃哀れでならなくなる。少し前まではそんなことは考えなかった。自分の目標は別にあって、職場は賃金を稼いでいるに過ぎないと割り切っていたからである。近頃別のことを考える。もっと寂しい荒野のことを。あの犬に話しかけた口の悪い鶏、あれは自分ではないだろうか。 それにしても疲れた。毎日頭をぐるぐる駆け巡るこらえきれない悲しみが、ありきたりの幸せを拒絶するような気配である。それでいて近頃頭のキレが悪くなってきている。それは間違いない。年齢のせいだろうか、空気が悪いせいだろうか、ただイライラばかりが募って、何もかもが面倒で、わけもなく蹴りをつけたくなってくる。その蹴りは明確な方針へと帰結するような蹴りではなくって、ただ現状を逃れたいがあまりに思い詰め、その実行き場なんかどこにもない、絶望的な蹴りには違いなかった。この気持ちを知らないうちは、四方を壁で囲まれて何をやっても跳ね返されるような虚しさを、それが永遠に続くような虚しさを知らないうちは、きっと何とでも言えるんだ。だがこの蹴りが逃げ場を失った時、どす黒く心を染め抜いた時、往々にして人を死に際へと導くことを、今の刑事ははっきりと悟ることができたのである。街灯の下をくぐると影帽子が前に来る。二次元の住人がおどけた影絵みたいに手足をばたつかせている。とても自分を反映したものとは思えない。靴音は自分ではなく彼が高鳴らせているのだろうか。もし彼が自分と入れ替わってくれたなら、この閉塞感から抜け出せるだろうか。なんて考えているうちに、あまりの馬鹿らしさにまた苦笑した。近頃人と話さない。人と話さなくなってから、偽りの会話でさえも、まだしも心を支えていることに気がついた。学生時代の知人とも、ずいぶん前から疎遠になってしまった。何があったわけでもなく、ただ一人二人と連絡が途絶えて、宵闇へと返されただけのことである。要するに、互いに忙しすぎるのだ。彼の労働時間にしたって、残業を含めると正社員とほとんど変わらなくなるくらいである。かといって職場では皆をまとめるテキパキ区長になるから、周りとは確執が生まれてしまう。親しむべき相手とは見なされず、勢い仕事の話ばかりになってしまうのだった。自分は生涯こうやって生きていくのだろうか。語らうべき恋人すらいない。寂しい思いがないでもなかったが、今さらどうにもならない気がする。遠くで列車の音が響く。自分の終着駅もそろそろ見えたかと思う。近頃精神が沈み込んでいる。思い詰めたせいで悲しみの風船が肥大して、心を隙間なく覆い尽くしているような気配である。人と交わらないのが原因だろうか、それとも非正規から逃れられないせいだろうか。面接を受けても試験を受けても阻害され続ける虚しさだろうか。あるいは年齢。彼は思わず頭を振った。この頃よく考える。生まれてこなければよかった。そんなことばかりを思い詰める。眠っている時でさえ閉塞感に追い立てられるようなおぞましい夢を見ることがある。 こうして宵の街を歩きながら闇をさまようような錯覚にとらわれるのだ。今は両手が重くて仕方ないんで、なおさらやりきれなさが募るのだろう。思わず立ち止まると、ようやくマンションまでたどり着いていった。外鍵を開くとき、なぜだかわからない。彼は不意に、あの鶏の末路を思い描いた。それは、あの犬の采配により、静かな満月の夜に、一羽分の逃げ道を確保してもらった鶏が、そこから抜け出そうか、そのままとどまっていようか、夜通し考えているという結末だった。そうしてそれより先、どうしても、帰結は浮かんでこないのだった。終わり。